続きました今日はリクいただいたものがあったので、それをやりに来ました。でですね、まあジータレス読み早速ですけども706、久しぶりに頭から聞かせていただきました。アザースで707、イサオさん来てたと、まあ、イサオじゃないんですけども、来ました。裸で待機しますと、寒いです。で、708、おっちゃん来たこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、来ましたこんばんはです。今日も楽しみだと、アザース、BGM 懐かしくて好きだと、まあ、昔からちょこちょこかけてるやつですね。で、709、この BGM 懐かしいと、まあ、昔から聞いてる人にはそうかもしれない。で、710、明けおめ放送を期待してずっと待ってましてぃと。ん?これはどういうこと?1月1日ぐらいに やれよってことか。まあ、もう過ぎた話。で、711、おちゃんこばわと、まあ、おちゃんじゃないんですけど、こばわです。作業しながら聞かせていただきます。あざす。はい。で、ですね。まあ、ちゃっちゃがいきましょう。オートストップして、 ですね、まあ、何度かリクを作者の方から直接受けてるんですけども、なんだっけこのサイト、コアバナか、コアバナさんのサイトに乗っかってると、やつでですね、トラブルメーカーシリーズというシリーズものがあってで、それを読ませていただいてるんですが、新しいのができましたので読んでくださいというリクがありましたので読みたいと思います。題名の方は夢見る君は夢にいるという題名で、前編中編後編あるんですけども、一編に全部読みたいと思います。じゃあ行きましょう。夢見る君は夢にいるっていう題名の話です。冬ってのは夜が来るのが早くて好きだ。それがたとえ人肌恋しいクリスマスが近づいてこようと、今年は乗り越えられそうだ。そう、俺はきっとその日もあの子との夢を見るのだから。これは兄貴が死んでしまってからの俺たち4人の話。あの子との夢が始まったのは、いつものように失恋ソングを爆音で聞きながら自暴自棄号を改め深夜便トラックを運転していた夜のことだった。深夜2時、〇〇県の〇〇総合病院に着く。全国のどこにでもある綺麗で大きくてデパートのような総合病院だ。一晩のうちに仕事で回る4つの病院のうちの最後の病院だ。その日も裏口へと回り配達用の荷物を用意していると、暗がりから人が走ってくるのに気づいて少しだけ身構える。その人は病院の巡回を行っている警備員さんで、急患が入ってくるからトラックをどかしてくれと頼まれ、慌てて裏口兼緊急用の出入り口を開けたのだった。専門用語を飛び交わせながら病院内から出てくる看護師が、サイレンという名の不安を撒き散らす救急車を慌ただしく出迎える。事故だろうか。運び込まれる車輪付きのベッドが横を通り過ぎるとき、不謹慎にも覗き込んだ。好奇心は猫を殺すが、野獣場までは殺せないだろう。邪魔です、どいてくださいと看護師に押しのけられたとき、ベッドに横たわる女の子と目が合った。あ、かわいい。23、4歳くらいの子だっただろうか。あっという間に通り過ぎた一瞬の出来事。そして仕事へと戻り、荷物を病院内へと運び込み、俺も入っていった。手術室横の洗濯部屋のようなところで汚れた白衣やらシーツやらを回収するのだが、やっぱり今日はさっきの女の子のことでドタバタしているようで、ナースたちとエレベーターで乗り合わせた。ねえ、さっきのゆうちゃんってこの間退院した子だよね。小太りのナースはカルテだかなんかの資料を片手に、エレベーターの階数表示を眺めたまま隣にいる背の高いナースに声をかけていた。なんだか容体が悪化したらしいよ。先生が危ない状態だって言っていたしね。おいおい、俺も乗ってますよと思ってみたりもしたが、彼女たちにとって配達業者の俺はどうでもいい存在なのであろう。そしてその日の仕事を終え、家へと帰り着いたのは深夜3時半。活動をやめ、静かな眠りへと落ちているであろう隣人たちを片っ端から叩き起こしたとして逃げ切れるのであろうか。それはゾンビ映画さながらの追いかけっこを堪能できるはずだ。よし、今度試してみよう。妄想とも企みとも言える楽しげな計画をベッドで横になりながら描いているうちに眠りに落ちたのだ。俺は走っていた。ひたすら続くマンションの廊下を。 すべてのインターホンを鳴らしながら。鳴らすと同時にドアは開かれ、中からゾンビが出てきて追いかけてくる。一つ鳴らせば一人増える、二つ鳴らせば二人に増えると謎な歌を口ずさみながら、どこまでもどこまでも続く廊下をひたすら走り続け、鳴らし続け、増え続け、そして思い出す。あ、俺心臓に負荷かけちゃダメなんだ。次の瞬間、強烈な痛みが胸に走り、前のめりに崩れ、勢いに任せてゴロゴロと転がった。
まあ、
とうめき声のような悲痛な声が漏れる。でも逃げなくては。ゾンビたちはもうすぐそこまで来ている。やばい、終わった。そう思った瞬間、倒れていた俺の真横のドアが開かれ、こっちよと見知らぬ女の子に部屋の中へと引きずり込まれた。助かったよ。ありがとう。礼を言いながら俺はドアスコープを覗き込む。その瞬間は一瞬でフラッシュバックした。ドアスコープめがけてゆっくりと向かってくる包丁、刺さるわけがないのに目を一突きにされるような感覚、そして足がもつれ、そのまま後ろへと倒れていき、ベッドの骨組みに頭を強打して目が覚めたのであった。デジタル文字の数字は AM6 時を表示している。ファラオ愛犬はご主人様が頭を強打して苦痛で目覚めたというのに、気持ちよさそうに俺の股の間にぴったりと収まり、スースーと寝息を立てている。なんだかどっと疲れたのに、心臓がバクバク鳴るのを止めずやめず、その朝はもう眠りにつくことができなかった。それでも気持ちよさそうに眠るファラオを見ていると可愛いなと癒されたのだが、ものの数分で、なぜ主人の俺が眠れなくて苦しんでいるのにこいつは気持ちよさそうに寝ているんだという、どう転んでも八つ当たりとしか思えない感情を抱き、布団を剥いで飛び起きてやった。もちろんファラオも強制的に飛び起きることになったのは言うまでもない。それにしても腹が減った。寝る前に食べたのにものすごく耐え難い空腹に襲われ、ファラオ、コンビニに行くぞと眠るのを諦めたのだった。日の出間もない街は寒々しく、また人は少ない。買い物を済ませコンビニの帰り道、リードをつけた黒猫が日向ぼっこをしている場面に出くわし、リードを握ったまま座り、日向ぼっこをしている人に話しかけた。おはようございます、Cさん。寒くないのですか？キラキラした朝日を集めてその人は答える。おはよう、A 君。朝日って気持ちいいね。冷たかった体がどんどん温まっていくみたい。この人と話をしていると、いつも胸の奥の方でズキズキと小さな痛みを感じる。そしていつも兄貴とこの人に何があったのだろうと考える。コンビニへのこの道で C さんとちょくちょく会ううちに、世間話をするくらいの間柄にはなっていた。少しのおしゃべりの後、空腹に背中を押され帰ることにした。帰り際、 C さんに呼び止められ、君疲れてない？と心配をされたのには少し親近感を感じた。元気ですよ、ありがとうございます、とできないウインクをしようとして両目をパチクリしていると、かわいいね君は、と笑われたのだった。年上の女性にかわいいと子供扱いされるのはあまり好まないが、内心むずがゆさに早々と立ち去ることにした。だるいまま一日を過ごし、ひたすら長い一日を終えた。そしてその日も夢を見た。雰囲気のいいバーで、きれいに丸くカットされた氷を指2本分入れられたアルコールで溶かしながら飲んでいた。 ギーパタン。ドアを開き、そして閉じる。小さな音と俺の隣に腰掛ける女の子。グラスの氷が少し溶けてカランと耳障りのいい音を鳴らし、俺はバーテンダーに彼女に似合うカクテルをと注文をする。洗練された大人の時間を二人で堪能し、彼女がお手洗いにと席を立つのを合図に会計を済ませることにした。そして固まる。ゼロの数が伝票をはみ出てカウンターにまで表示されている。ちょ、これ高すぎませんか？苦情をつけようと顔を上げると、バーテンダーはまさに鬼の形相で包丁を振りかざしてきた。後ろにのけぞって避けたが、体勢を崩してこけそうに転けそうになる。わーっと情けない声を上げ、倒れそうな俺の手を引き、女の子が言う。こっちよ。二人して扉を蹴破り、店の外へ転げ落ち、目が覚めた。ベッドから転げ落ち、いってとうめく俺をベッドの上からうんざりそうに眺めているファラオがいた。ぼーっと寝ぼけた頭で一つのことに気がついた。さっきの子、昨日も夢で助けてくれた子だよな。顔を思い出そうとしてみても、おぼろげであやふやで、顔のイメージが定まることなく消えていく。そのせいだろうか、より一層その子への興味が湧いてくる。誰だったんだ？知り合いだっただろうか？芸能人ではないし、どこかで会っただろうか？可愛かったよな。なぜかその点に関しては自信があったのだ。それが全ての原動力になる。兄貴は一時期明晰夢にハマっていた。明晰夢というのは、夢の中で夢を見ていることに気がつき、その夢をコントロールできる夢のことなのだが、ちゃんと兄貴が得意そうに明晰夢ってのがあってなと教えてくれている時にしっかりと学んでおけばよかった。なあ、教えてくれよ兄貴。胸に手を置いて目を閉じた。すると本棚のビジョンが脳裏に浮かんだ。そうだ、ここは兄貴の部屋で、兄貴の荷物はほぼそのままになっている。本の虫だった兄貴の知識のほとんどはそこにあるはずだ。スースーと小さな寝息を立てるファラオの眠るベッドに背をもたれかけ、本棚から取り出した一冊の本に目を通し、ただひたすらに文字の羅列された海を泳いだ。難しく書かれていても、基本のルールはそんなに難しいものではない。1、夢だということに気がつくこと。2、起きないようにするための行動を決めておくこと。3、夢は自分の指揮下に置いておくこと。あとは想像力の許すがままに好き勝手にできるのだ。その日からトレーニングを早速始めた。朝昼晩暇を見つけては仕事の合間に眠りについた。自然とその子に会える回数は増え、悪夢で目を覚ますことは少なくなっていった。それに比例して疲れの取れない日々が増えていった。会う人をみんなに、やつれただの、ちゃんと寝ているのかと心配されることも多くなったが、きっと寝ている間も楽しんでいるから休まっていないのだと特に気にもしていなかった。本に書いてあった夢だということの確認は分かりやすく操作しやすいものにした。常にスイッチを探すのだ。何のスイッチでも可能なのだが、照明のスイッチがやりやすかった。見つけたら手でオンオフを繰り返す。ある程度したら手を離し、オンオフをイメージする。 夢だと面白いように触れていないスイッチが入ったり消えたりするのだ。そして目覚めないための行動は目を閉じることにした。いつだって夢は曖昧で突拍子もない。空を飛んでいたのに急にその高さにおじけづき、飛べなくなり落ち始める。そして叩きつけられる恐怖心から目覚めてしまう。そうならないために目を閉じ、新たな想像をするのだ。そう、夢の上塗りをするのだ。これができるようになった頃には夢は自分の指揮下にあるも同然。その知らないことはいろいろな夢で遊び尽くした。二人で世界を救ったり、コロシアムで幾千もの兵士をなり倒して、すべての勝利をその子に捧げたり、両家の不仲に挟まれ、共に命を落としたり。スローモーションの土砂降り雨の中、初めて起訴したときには、もう目覚めたくないと切に思った。世間はクリスマスだと騒ぎ立て、孤独な人間を追いやるが、それも今の俺にとってはどうでもいいことに過ぎなかった。トラックで走り慣れた4車線の大きな道路に寝そべっていた。今の俺にはスイッチを探す必要すらないのだ。オン、オフ、オン、オフ。世界は朝になり、夜になり、明るくなり、暗くなり。うん、夢の中だ。でもいつ寝たんだっけ、という疑問が小さく浮かんで、すぐに、まあいいや、と消えた。そして視界の遠くに最後の配達先になっている病院を見つける。誰もいない静かすぎる世界に少し不安になり、目を閉じ深呼吸を一つ。目を開くと目の前には先ほどまで遠くに見えていた病院がある。病院の中はナースやらドクターやらが慌ただしく走り回っていて、少しだけ安心をした。そしてあれ、あの子がいないということにも気がつく。いつもならすぐに出てきていろいろなことをして二人でしているのになぁと考えつつ、病院内を歩き回ってみた。エレベーターに乗ると以前乗り合わせたナースたちが入ってくる。小太りなナースはエレベーターの回数表示を見ながら言う。ゆうちゃん頑張ってたのにね。背の高いナースは答える。仕方ないのよ、先生も最善を尽くしていたし。二人は沈黙し、エレベーターは動き出す。チーンと到着を知らせる音が鳴り、二人は無表情のままこちらへと振り返り、じーっと俺を凝視する。とっさにビクッと後ろへたじろいでしまう。すると背後にあったエレベーター備え付けの鏡の中から声がする。こっちよ。振り向くと、そこにはいつも夢で会う子がいた。二人で鏡の中へと逃げ込み走った。病院の中は顔に白い布をかけられ、ベッドに横たわる患者だらけだ。その子は泣きながら走る。俺はどうしたのと聞きながら、その子に手を引かれ走っている。もうダメなの。あなたの命を借りながら頑張ったけどダメだったの。何言ってんの？何がダメなの？あなたはダメなの。戻って。何を言っているのか理解できなかったが、何か嫌なことが起きることは手に取るように分かった。そして俺は目を閉じた。その瞬間、ダメ、起きてと胸をものすごい力で叩かれた気がした。それはまるで心臓を動かすために電気ショックをされたような、そんな感覚。薄れた意識の中、声がいくつも耳に入る。危ないから離れてください。ごめんなさい、 ありがとう。 A 君、やだ A 君、本当に楽しかった、ありがとう。あなたは目を覚まして、そして目を覚ました時、俺は病院のベッドでまたいろんな機材をつけられ寝ていた。A さん、お目覚めはいかがですか。医者が尋ね、受け答えする。どうやらトラックの運転中に気を失うように眠ってしまい、信号待ちで止まっていた前方のトラックに突っ込んで、そのまま生死の境をさまよっていたらしい。俺は医者に尋ねる。この病院にゆうちゃんという子はいますか。医者は少しうつむき、知り合いだったのか。残念ながら彼女は数時間前に亡くなってしまった。ちょうど君がここに運び込まれた頃だよ。残念だね、と肩を落とし部屋を出ていった。そうか、やっぱりあの時の子だったのか。どうしようもなくやるせない気持ちになり、自分の携帯を手に取り、何も考えたくなくてただ眺めていた。そこで見つけた彼女ちゃんへの発信履歴が通話履歴になっていたことに気がついたのは、病院を退院した頃の話なので、それはまたいずれ書くとしよう。以上、夢見る君は夢にいるっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み713、父ですと。なんかこの前もこんな書き込みなかったっけ。なんか違う、712も読んでねえ。712は風邪で発熱しながら聞きますと。寝てくださいっていう話ですけど、無理すると余計長引く。うん。で714、長い話の時のおっちゃんの持久力パナイって書いてあるんですけど、まあ、長くないんですけど、長くないから一気に読んだんですけど。で715、おっちゃん来てた、久しぶりに最初から聞けますと。もっちゃんじゃないんですけど、あざっす。で716、初生聞きでございますわーいと。あざっす、初生聞きということで。で717、おちゃんこと、まあおちゃんこじゃないんですけど、とりあえずあざっす。作業用に聞かせてもらいますと。あざっす。で718、こんばんはと。旦那と聞かせていただきますと。普段朗読を聞かない旦那もイサムさんのは好きらしいですと。ありがたいです、どうなんだろうねこう、まあ、まあありがたいですわ、いいのかな、ど素人のこんな漢字間違えるが神々のやつなんて いいんですかね、まあ、それはまあ聞いていただけるのはありがたいんですが。で、読み終えちゃいました、はい、ということで、さすがにこれで終わるのもあれなんで、これどうなのかな。ちょっと待ってよ。これ長いのかな。あ、じゃあ、あれだな。ちょっと待ってよ。この前読もうとしてたシャーロック・ホームズのやつ行くか。これ何分かかんだろうな、これ。前回と同じぐらいだと50分ぐらいかかんのかな。そうすると、まあまあいいか。ちょっと待ってくださいよ。どれだっけ。じゃあもうそっち行こう。他あんま読む予定なかったんで。 シャーロック・ホームズの事件簿から、ハウ男っていう題名の話のやついくか、うん、この前やろうとしてやりませんでしたからね、まあ、行きましょうねこっちね、うん、行きたいと思います。階段ではござんせん、シャーロック・ホームズの事件簿よりハウ男っていう題名の話です。いきます。これ長いですこっちの方が全然長いです。シャーロック・ホームズはかねがねプレスベリー教授に関する奇妙な事件について私が事実を公表するべきだという意見を持っていた。彼によると約20年前に大学を震撼させロンドンの学術界に波紋を投げかけた醜悪な噂をすべてきれいに払いのけるためだけでも公表する価値があるというのだ。しかし特別な事情によってそれができず、この興味深い事件の真相はホームズの冒険がぎっしり詰まったブリキの箱の中に埋もれたままになっていた。しかしとうとう事実を公表する許可が得られた。これはホームズが探偵業から引退する直前、本当に最後の局面で扱った事件の一つだ。この事件の詳細を公表するには今となっても不必要なことを書かないよう慎重な配慮をしなければならない。1903年9月、9月初めのある日曜日、私はホームズから簡潔な電報を受け取った。都合が良ければすぐ来てくれ。もし都合が悪くても来てくれ。シャーロック・ホームズ。この頃の私たちの関係は奇妙なものだった。彼は習慣に固執する人間で、しかも特定の習慣に特にこだわる男だった。そして私はその習慣の一部になっていた。完全に確立した彼の習慣体系を構成するのはバイオリン、シャグタバコ、古い黒いパイプ、索引帳。私はこれらと同等のものだった。これ以外はおそらくなくても構わないものだった。大胆な活動が要求される事件で当てになる勇敢な相棒が必要なとき、私の役割は明らかだった。しかし、私の価値はそれだけではなかった。私は彼の心の砥石であり、刺激剤だった。彼は私を前にして話しながら考えるのが好きだった。彼の説明はほとんど私に話すために組み立てられたものではなかった。その大部分はベッドの枠にでも語りかける方がマシな代物だったのかもしれない。しかしそれにもかかわらず、これは彼の習慣になっており、私が彼の説明を聞き口を挟むのは何らかの形で役に立っていたのだ。もし私が生まれ持った鈍感さで彼を苛立たせても、その苛立ちは稲妻のような彼の直感をさらに生き生きと素早くひらめかせる役目を果たした。これがホームズと一緒に捜査をする私のささやかな役割だった。私がベーカー街に着いた時、彼はパイプを口にくわえ眉間をシワに寄せて考え込んで、肘掛け椅子の中で膝を立てて丸くなっていた。彼が何か大変な問題に苦しんでいる最中なのは明らかだった。彼は手を振って私の古い肘掛け椅子を示したが、30分というものを、それ以外に存在を意識する様子は見せなかった。その後、彼はハッとして白昼夢から覚めたようだった。そしていつもの奇妙な微笑みを浮かべて、彼は私がかつて住んでいた部屋に戻ってきたのを歓迎した。確かに放心状態だったが申し訳ない、ワトソン。 彼は言った。ちょっと面白い出来事が僕のところに持ち込まれてまだ24時間も経っていない。この事件のことを考えているとそこからもっと一般化した意味を考えることになってね。僕は捜査技術における犬の活用について真剣に短い論文を書こうと思っている。しかしホームズ、それは当然すでに研究されているだろう。私は言った。ブラッドハウンド、警察犬。いやいやワトソン、その方面のことならもちろん言うまでもない。しかしもっともっと微妙なことがある。君がセンセーショナルに書いたブナヤシに関係する事件を覚えているだろう。僕は子供の精神を観察することで自他ともに認める立派な父親の犯罪習性について推理を構築することが可能だった。ああ、よく覚えている。僕の犬に対する考えは同じようなものだ。犬はその家族の生活を反映する。陰気な家族にはしゃぐ犬とか、幸せな家庭に悲しげな犬、こんなのを見たことがあるか。トゲトゲしい人間にはトゲトゲしい犬がいて、危険な人間には危険な犬がいる。家族の気分のほんのわずかな変化が犬の気分に反映されるのだ。私は頭を振った。ホームズ、それは間違いなくちょっとこじつけだな。私は言った。彼は私の意見を気にも留めずにパイプにタバコを詰め直して椅子にもたれかかった。最初に僕が話した実用的な応用というのは、今僕が調べている事件に非常に関係が深い。いいか、これはもつれた糸かせだで、僕はその糸の端を探している。有望な糸の端がこの疑問の中にある。なぜプレスベリー教授のウルフハウンド犬ロイが彼に噛みつこうとしたのか。私はちょっとがっかりして椅子にもたれかかった。私が仕事中に呼び出されたのはこんなにつまらない問題だったのか。ホームズは私をちらりと見た。ワトソンは変わらんな。彼は言った。君は最も有識事態が最も小さな出来事にかかっていることを全然習得しないな。しかしこれは一見して奇妙じゃないか。真面目な年配の賢人がだ。君は有名なカムフォード生理学者のプレスベリーについてもちろん聞いたことがあるだろう。そんな男が忠実な飼い犬のウルフハウンドとこれまでずっと仲が良かったのに、なぜ今頃になって二度もこの犬に襲われなければならないのか。君はこれをどう思う？その犬は調子が悪いんだ。まあその可能性も考える必要はある。しかしその犬は他に誰も攻撃しないし、どうやら主人に歯向かうのはある特定の状況だけのようなんだ。ワトソン、奇妙だろ？非常に奇妙だ。しかしもしあれが彼のベルだとすれば、ベネット青年は早めにやってきたことになるな。彼が来る前にもう少し君と話をしたいと思っていたんだが。毛せわしい足音が階段から聞こえ、扉を鋭く叩く音がした。一瞬の後、新しい依頼人が姿を現した。彼は30歳くらいの背の高い顔立ちのいい男だった。いい服を着て気品があったが、彼の態度を見ると世知に長けて堂々としている様子はなく、学生のようにおどおどしている印象があった。彼はホームズと握手をし、私の方を見て少し驚いた様子だった。この事件は非常にデリケートなのですよ、ホームズさん。彼は言った。私がプレスベリー教授の公私両面に関係があるという状況をご理解ください。第三者がいる前でお話しするということは本当にできかねるのです。ご心配なく、ベネットさん。ワトソン博士は非常に口の堅い人物です。そして間違いなくこの事件はアシスタントがどうしても必要となりそうな事件です。 ではあなたの思うようになさってください、ホームズさん。私がこの件にちょっと神経質になっていることはきっとご理解いただけると思います。ワトソン、説明しよう。こちらの紳士トレバー・ベネット氏はあの偉大な科学者のプロのアシスタントで、彼と同居し娘と婚約しているといえば状況がよく飲み込めると思う。確かに教授がベネット氏に対して完全な忠誠と献身を求める権利があることは認める必要がある。しかしこの奇妙な謎を解き明かすためにやるべきことをするのが最大の忠誠の証となるかもしれない。そう願っています、ホームズさん。それだけが私の望みです。ワトソン博士は状況をご存知なのですか？説明する時間がありませんでした。では新しい展開について説明する前にもう一度基本的な出来事をお話しした方が良さそうですね。僕が話しましょう、話しましょう、とホームズが言った。そうすれば僕が出来事をきちんと理解しているかどうかわかるでしょう。ワトソン、プレスベリー教授はヨーロッパで名声を獲得した人物だ。彼は学級の人生を送ってきた。スキャンダルはかけらもない。彼は妻に先立たれ、エディスという一人娘がいる。僕が聞いたところでは彼は非常に優秀で積極的な人間だ。ほとんど闘争的な性格だという人もいるだろう。ほんの数ヶ月前までこのような状況だった。その後彼の生活の様子が大きく変わった。彼は61歳だが、比較解剖学議長の同僚教授モーフィー教授の娘と婚約することになった。聞くところによると、それは年配男性が理性的に求婚したというよりも若者が情熱的に舞い上がったようなものだった。彼以上にあからさまに自分をさらけ出して熱烈な求婚をした者などいないくらいだった。アリス・モーフィーという相手の女性は精神的にも肉体的にも非の打ち所のない女性だ。だから教授がのぼせ上がるのも当然のことだった。それにもかかわらず教授の家族が手放しで賛成することはなかった。私たちはちょっと度が過ぎていると思いました、訪問者が言った。その通り、度が過ぎてちょっとばかり極端で、しかも不自然だった。しかしプレスベリー教授は資産家だったので、女性の父親にとって不服はなかった。しかし娘にとってはそれだけではないようだ。彼女はこれまで何人かに求婚されたことがあった。その相手は経済的観点から見れば不利だったとしても、少なくとも年齢の点では有利だった。この女性は教授の気候にもかかわらず彼を気に入っているようだった。障害になるのはただ年齢だけだ。この頃突然教授の日常生活におかしなことが起き始めた。彼は以前なら決してやらなかったことをやったのだ。外出したがどこに行っていたのか全く言わなかった。彼は2週間家を離れ、かなり旅に疲れた様子で戻ってきた。普段はざっくばらんに話をする人間なのに、どこに行っていたかということはほのめかしもしない。しかしたまたま依頼人のベネット氏がプラハにいる仲間の生徒からプレスベリー教授を見かけて話はできなかったが嬉しかったという手紙を受け取った。この手紙でやっと家族が教授の行き先を知ったのだ。ここからが重要だ。時間が経つにつれて奇妙な変化が教授に現れ始めた。彼はこそこそして陰険になった。周りの人間はとにかく彼が昔の彼でなくなり、立派な人格が怪しい影に覆われてきたという印象を持った。彼の知性は影響を受けなかった。彼の講義は以前と同じように素晴らしかった。しかし、いつもそこには何か見たこともなく、邪悪で想像もつかないものがあった。彼の娘は非常に父親に献身的だったが、何度も何度も昔の関係を取り戻そうとした。そして彼女は父親がかぶっているように見える仮面を取り除こうとした。聞いたところではあなたも同じ努力をなさった。しかし無駄だった。 さてここでベネットさん、手紙の事件についてあなたの口から話してください。ワトソン博士、教授は私に何も秘密にすることがありませんでした。もし私が彼の息子か弟だったなら、これほど完全に教授の信任を得ることはできなかったでしょう。彼の秘書として私は教授に届いたすべての文書を扱いました。そして手紙を開けて分類しました。教授が戻ってきた直後からこれが完全に変わりました。教授は私に、切手の下に十字の印がついている手紙がロンドンから届くかもしれないが、これは開封せずに取っておくようにしろと言いました。こういう手紙が何通かやってきました。消印は EC でした。そして筆跡は無学な人間のものでした。教授はそれに返事を出したかもしれませんが、その返事は私の手を通っていませんし、書簡を入れておく手紙のカゴにも入っていません。それからあの箱についても。とホームズが言った。ああそうでした、あの箱ですね。教授は小さな木箱を旅行から持って帰ってきました。ドイツっぽい古風な彫り物のある箱でしたので、これは教授が大陸に行っていたことを匂わせる証拠の品でした。証拠の品でした。これを教授は器具戸棚に置いていました。ある日カニューレを探していて、私はその箱を持ち上げました。驚いたことに教授は非常に怒り、私が詮索好きな男だと非常に激しい言葉で叱責しました。こんなことが起きたのは初めてで、私は深く傷つきました。私は何とかしてこの箱に触れたのは単なる偶然だと説明しようとしました。しかし夜の間中、私は教授が私を荒々しく睨んでいることに気づいていました。そしてその出来事をまだ根に持っているようです。ベネット氏は小さな日記をポケットから出した。これは7月2日のことです、彼は言った。あなたは本当に素晴らしい観察者ですね、ホームズは言った。その書き留めた日付を見せてもらうことになるかもしれません。私は偉大な師よりいろいろと習いましたが、これもその一つです。教授の行動に異常な点が見られるようになってから、彼の状態を分析するのが私の責任だと感じるようになりました。ですから教授が書斎からホールに来た時、ロイが襲いかかったのは私は同じ7月2日のことだと記録しています。さらに7月11日、同じような騒ぎが起きました。それからさらに別の記録が6月20日にあります。その後私たちはロイを厩舎に追い出さなければなりませんでした。ロイは可愛い愛情豊かな動物です。こういう話はうんざりですかね。ベネットは責めるような口調で言った。ホームズはあからさまに話を聞いてなかったからだ。彼の顔は硬直し、目はぼんやりと天井を見ていた。気合を入れて彼は自分を取り戻した。奇妙だ、非常に奇妙だ、彼はつぶやいた。こういう詳細は知りませんでしたよ、ベネットさん。以前から伺っていた話はこれで完全に終わりですよね。しかしあなたはそれ以降の展開があるとお話ししていましたね。何か恐ろしい記憶がよみがえったかのように、訪問者の気さくで実直そうな顔が曇った。私がお話しすることはおとといの夜に起きました、彼は言った。午前2時ごろ、私は目を覚ましたまま横になっていました。その時鈍いくぐもったような音が廊下の方から聞こえてくるのに気づきました。私は扉を開けて外を覗きました。まず説明しておかなければならないのは、教授の寝室が廊下の突き当たりにあることです。日付はいつですか、ホームズが尋ねた。訪問者はこの見当外れの口出しにはっきりと苛立ちを見せた。おとといの夜だと申し上げましたが、9月4日です、ホームズはうなずいてニコリとした。 お続けてください。彼は言った。彼は廊下の端で寝ており、階段に行こうとすれば私の扉の前を通らなければなりません。あれは本当に恐ろしい体験でした。ホームズさん、私は同僚と比べても神経は太い方だと思っています。しかしあれを目にして震えがきました。廊下は真っ暗でしたが、中ほどにある一つの窓から光が差し込んでいました。何か黒い身をかがめたものが廊下をやってくるのが見えました。突然それが光の中に現れました。そしてそれは教授だと分かりました。教授は這っていたんです。ホームズさん、這っていたんですよ。完全に四つん這いになって四つん這いになってはいませんでした。むしろ顔を両手の間に向けて手をついて歩いていたと言うべきでしょうか。それでも彼は簡単に動けるようでした。私はこの光景に完全に立ちすくみましたが、教授が私の小口に来たので、やっと前に出て手をお貸ししましょうかと話しかけました。その返事はとんでもないものでした。教授は羽を切ると不愉快な言葉を私に浴びせ、私をさっと横切って階段を降りていきました。私は1時間ほど待っていましたが、彼は戻ってきませんでした。外が明るくなるまでは戻ってこなかったはずです。どうだワトソン、これをどう思う？ホームズは珍しい標本を差し出した病理学者の雰囲気で尋ねた。もしかすると腰痛かもしれないな。激しい発作でそんな風な歩き方しかできない症状は知っているし、あれほど苛立たしい病気はないからね。苛立たしい病気はないからね。見事だワトソン、君の話はいつでも足が地についてるな。しかし彼は一瞬まっすぐ立つことができたので、腰痛というのは認めがたいな。教授はこれまでにないほど健康です、ベネットが言った。実際私がここ数年知っている以上に壮健になりました。しかし事件は事件です、ホームズさん。これは警官に相談するような事件ではありませんが、それでもどうしたらいいか全く途方に暮れています。そして何か妙な風に私たちが惨劇に向かって流されているような予感がするんです。妙な風に私たちが惨劇に向かって流されているような予感がするんです。エディス、ミス・プレスベリーもこれ以上放っておけないという意見に同意しています。これは確かに非常に興味深く示唆に富んだ事件ですね。どう思うワトソン。医者の立場で言えば、私は言った。精神鑑定医の症例のように思えるな。老紳士の脳内処理が恋愛で撹乱された。彼はその熱情を断ち切れないかと願って海外に旅行した。手紙と箱は何か別の個人的金融取引に関係があるんだろう。多分香水だ、または株券だな。箱に入っているのは。そしてもちろんウルフハウンドはその金融取引が気に入らないわけだな。いやワトソン、それ以上のものがある。今は僕はただ示唆できるだけだ。シャーロック・ホームズが何を示唆しようとしたのかはわからない。この瞬間に扉が開いて若い女性が部屋に姿を見せたからだ。彼女が現れるとベネット氏は叫び声を上げて跳ね起き、彼女が差し出していた手を掴もうと両手を差し伸べて駆け寄った。エディス、どうした？何も起きてないよね？後を追わなければと思ったの。ああジャック、本当に怖かったわ。あそこに一人でいるのが恐ろしいわ。ホームズさん、こちらが話していた女性です。私の婚約者です。徐々に結論に近づいていたところだ。そうだなワトソン。ホームズは笑って答えた。ミス・プレスベリー、この事件で何か新しい展開があったんですね。そしてあなたはそれを我々に知らせるべきだと考えた。新しい訪問者は昔ながらのイギリス女性という感じの理髪で美しい女性だったが、ベネット氏の横に座りながらホームズに微笑を返した。 ベネットさんがホテルを出たと分かったとき、私は多分ここに来れば会えると思ったんです。もちろんあなたにご相談すると私に言っていました。しかし、ああホームズさん、私のかわいそうな父に何もできないんでしょうか。望みはありますよ、ミス・プレスベリー。しかしこの事件はまだはっきりしません。もしかするとあなたの話で光明が差すかもしれませんね。昨夜のことです、ホームズさん。父は一日中非常に妙でした。間違いなく自分が何をしたか覚えていない時があると思います。まるで奇妙な夢の中にいるみたいです。昨日はそんな日でした。一緒に暮らしているのは私の父ではありません。父の外見をした者が家にいます。父の外見をした者が家にいます。しかしあれは本当の父ではありません。何が起きたか話してください。私は犬が非常にけたたましく吠えるので夜中に目を覚ましました。かわいそうなロイ、彼は厩舎の近くで鎖でつながれています。ここで申し上げておきますが、私はいつも扉に鍵をかけて寝ます。それはジャックが、ベネットさんがお話してくれるでしょうが、私たちは全員危険が迫っているような予感がしています。私の部屋は3階にあります。たまたま窓のブラインドが上がっていて、外は明るい月光に照らされていました。狂ったように吠える犬の鳴き声を聞きながら、横になってその四角い光をじっと見ていたとき、私は父の顔がこちらを見ているのに気がついてぎょっとしました。ホームズさん、私は驚きと恐怖でほとんど死にそうになりました。窓ガラスに顔を押し付け、窓を押し上げようと片手を上げたように見えました。もし窓が開いていたら、私はきっと気が狂っていたと思います。あれは幻覚ではありません、ホームズさん。そう考えたくなるのは分かりますが違います。私が身動きもできずに顔を見ていたのは多分20秒かそこらでした。その後、その姿は消えました。しかし私はベッドから飛び出して窓の外を見ることができませんでした。私は朝まで寒気がして震えていました。朝食の時、父はトゲトゲしく荒っぽい態度でした。そして夜の事件については何も触れませんでした。私も言いませんでしたが、ロンドンまで出る口実を作り、そしてここに来ました。ホームズはミス・プレスベリーの話に完全に驚いた様子だった。お嬢さん、あなたの部屋は3階だとおっしゃいましたね。庭に長いはしごがありますか。
ありません、ホームズさん。それが驚きなんです。あの窓まで行くことができる方法はありません。それなのに父がそこにいたんです。
日付は9月5日になりますね、ホームズが言った。これは確かに事態が複雑になりますね。今度は若い女性が驚きを見せる番だった。
日付に言及したのはこれで2度目ですね、ホームズさん、ベネットが言った。それがこの事件に関係するということはあり得るんですか。
あり得ます、大いにあり得ます。しかし現時点でまだ材料が全て揃っていません。
もしかして月の満ち欠けと狂気との関係を考えているのですか。
いいえ、断言します。私の推理はそれとは全く違った線です。よろしければあなたの手帳を貸していただけませんか。そうすれば日付をチェックします。ワトソン、これから我々がやるべきことははっきり決まったと思う。この若い女性が我々に教えてくれた。そして僕は彼女の直感には最大限の信頼を置いているが、彼女の父親は特定の日付に起きたことをほとんどまたは全く覚えていないらしい。ですから私たちはそういう日に彼が私たちと会う約束をしたかのようなふりをして訪問します。きっと自分の記憶がなくなったせいだと思うでしょう。このように教授を近くでじっくりと観察することから調査を開始しましょう。
それは素晴らしい。 ベネット氏が言った。しかしあらかじめ言っておきますが、教授は時々怒りっぽく暴力的になることがありますよ。ホームズは微笑んだ。私たちは直ちに行かなければならない理由があります。もし僕の理論が正しいのなら、どうしてもそうしなければなりません。ベネットさん、明日間違いなく我々はカムフォードに伺います。僕の記憶が正しければ、あそこはチェッカーズという名前の宿があり、ポードワインは並以上で寝具は申し分ない。ワトソン、これから数日、我々の運命はここが一番ありがたいという場所になるかもしれないな。月曜の朝、我々は有名な大学の町へ向かっていた。これはいつもあちこちに出歩いているホームズにとっては簡単なことだった。しかし私の方は、診療がこの頃までにはかなり忙しくなっていたので、予定のやりくりが大変で、とんでもない慌ただしさだった。ホームズは彼の言っていた古ぼけた簡易宿舎に旅行カバンを預けるまで事件に関して何も語らなかった。ワトソン、ちょうど昼食前に教授に会おうと思う。彼の講義は11時で、家で休憩を取るはずだ。訪問する口実は何があるかな。ホームズは手帳をちらりと見た。8月26日に興奮期があった。彼はこういう時期何をしたかはっきりしないと仮定していいだろう。もし我々が約束をしてきたと言い張れば、彼はあえて異を唱えたりはしないと思う。これをやり遂げるのに必要なズーズーしさはあるかな。やれるだけやるさ。素晴らしい、ワトソン。勤勉と向上心の結合か。やれるだけやる。我々のモットーだ。この土地の親切な友人がきっと案内してくれるだろう。そういう友人の一人が後ろで恩者をやってくれた見事な馬車になり、見事な馬車に乗り、私たちは古い学寮の並びを過ぎ、最後は並木道の馬車道へと曲がり、周りを芝生に囲まれて紫の藤に覆われた見事な家の戸口に着いた。プレスベリー教授の家は住みやすいだけではなく、全てにおいて贅沢とも言うべき気配に包まれていた。我々が馬車を止めたとき、すでに白髪交じりの頭が正面の窓から見え、もじゃもじゃの眉の下から大きな骨製の眼鏡越しに我々を見極めようとする鋭い視線を感じた。まもなく我々は実際に彼の書斎に入った。そしてこの謎めいた科学者は、その気候が我々をロンドンから呼んだのだが、目の前に立っていた。彼の態度にも外見にも風変わりな様子は全く見られなかった。彼は恰幅が良くて顔が大きく、厳格で背が高く、フロックコートを着ていた。彼は講義をする人間に要求される威厳ある態度を持っていた。顔の中で一番驚くべきものは彼の目だった。鋭く機敏で狡猾さすれすれの抜け目なさを備えていた。彼は我々の名刺を見た。お座りください。何のご用ですかな。ホームズは愛想よい笑顔を見せた。それは今あなたにお伺いしようとしていたことです、教授。
私に？
何か行き違いがあったのかもしれません。私は別の人間を通じてカムフォードのプレスベリー教授が私の手助けを必要としていると伺いました。
ほう、そうか。
私には激しい灰色の目に悪意がきらめいたように見えた。
君はそう聞いたんだな。そういった人間の名前を聞かせてもらおうか。
申し訳ありません、教授。しかしこれは機密を要する事項です。もし間違っているのが私なら、何も問題は起きていませんね。ただ申し訳なかったとお詫びするしかありません。
全く問題はない。この件についてもっと突っ込んで話を聞きたいな。興味を覚えたのでな。君の主張を裏付ける文書をお持ちかな。手紙とか電報とか。
いいえ、持っていません。 君を呼び出したのは私自身だとまで言うつもりではないだろうな。
お答えしない方がよろしいかと思います、ホームズは言った。
答えんか、そうだろうな、教授は辛辣に言った。
しかしだ、その点に関しては君の助けなしに簡単に答えが見つかる。
彼は部屋を横切ってベルを押した。ロンドンの友人ベネット氏がそのベルでやってきた。
入れベネット君、こちらのロンドンから来た紳士二人が私に呼ばれたと間違って思い込んでいる。君は私の書簡をすべて扱っている。ホームズという名前の人物に手紙を出したことがあるか。
いいえ。
ベネットは顔をあからめて答えた。
決定的だ、教授は言った、ホームズを怒って見つめながら。
さあ、彼は両手をテーブルに置いて前のめりになった。
私には君の立場が非常に疑わしいものに見える。
ホームズは肩をすぼめた。
ただ無用の介入をして申し訳なかったと繰り返し申し上げるだけです。
それで済むと思うか、ホームズ君。
老人は途方もない敵意を顔に浮かべて甲高い悲鳴のような声で叫んだ。彼は話しながら我々と扉の間に立ちはだかった。そして両手を怒り狂って我々の方に振った。
入る時と同じように簡単には出ていけんぞと彼の顔は痙攣し、後先を考えない怒りに歯をむき出しにして、わけのわからない言葉をしゃべった。
もしベネット氏が間に入ってくれなかったら、間違いなく我々は部屋から出るのに一騒動を起こす必要があっただろう。
教授、彼は叫んだ。お立場をお考えください。大学でスキャンダルになることを考えてください。ホームズさんは有名な方です。そんな無作法な態度を取るのは許されませんよ。
不機嫌なホストは、もし彼をそう呼べるならだが、扉への道を開けた。私たちは家の外に出て、静かな並木の馬車道にやってきてほっとした。ホームズはこの出来事が非常に面白かったようだ。
あの学術の優の精神は少しばかり常軌を逸してるな、彼は言った。
我々が押しかけたのはちょっとばかり無作法だったかもしれないが、それでも望んでいた通り面と向かって会うことはできた。
しかし、おやおや、ワトソン、教授が間違いなくすぐ後ろにいるぞ。あの悪党はまだ我々をつけているのか。
後ろから走ってくる足音が聞こえた。しかし私がほっとしたことに、馬車道のカーブを曲がって現れたのは恐ろしい教授ではなく彼の助手だった。彼は息を切らせて我々に追いついた。
申し訳ありません、ホームズさん、お詫びを申し上げたくて。
わざわざご親切に。それには及びませんよ、すべて仕事上で起きたことですので。
あんなに険悪な雰囲気になったのは見たことがありません。しかし教授はどんどん悪くなっています。彼の娘と私がただ事ではないと思った理由もお分かりでしょう。それなのに彼の精神は完全に明晰なのです。
明晰すぎる、ホームズが言った。
あれは僕の誤算だった。彼の記憶が僕が思っていたよりもはるかに確かなのは間違いなかった。
ところで帰る前にミス・プレスベリーの部屋の窓を見ることができますか。
ベネット氏は低木の茂みをかき分けて先導し、我々は家を側面から見ることができた。
あそこです、左から二つ目です。
おやおや、ほとんど近寄れないようですね。
それでもほら見えるでしょ。下にはつる草があり、上には水管があって足場になります。
私にはとても登れませんね、ベネット氏が言った。
まあそうでしょう、普通の人間なら間違いなく危険な離れ技になるでしょうね。
あなたにお話したいことが一つあります、ホームズさん。教授が手紙を書いているロンドンの住所が分かりました。今朝手紙を書いたみたいです。 吸い取り紙からそれを写しました。信頼されている秘書として恥ずべき行為です。しかし他にどうしようもないでしょう。ホームズはその紙に目を走らせてからポケットにしまった。ドーラック、奇妙な名前だ。スラブ系かな。ええ、これは重要な証拠です。我々は今日の午後ロンドンに戻ります。ベネットさん、ここにいても良い仕事はできないと思います。教授は犯罪を犯していないので逮捕することはできませんし、彼が発狂していると証明できませんので監禁することもできません。今のところどうすることもできません。では一体私たちはどうしたらいいんでしょうか。ちょっと我慢してくださいベネットさん。すぐに事態が動きます。事態が動きます。私が間違っていなければ来週の火曜日に重大な局面がやってくるでしょう。私たちはその日に必ずカムフォードにやってきます。それまでの間どうしようもなく不愉快な状況ですが、もしミス・プレスベリーがロンドン滞在を延ばせるのなら、それは簡単です。では全ての危険が去ったと我々が判断するまで外泊させてください。それまでの間教授の好きなようにさせて邪魔をしないようにしてください。機嫌がいい限りは何も問題ありません。
教授があそこに。
ベネットがぎょっとして小声で言った。枝の間から覗くと背の高い用心深そうな人影が玄関から出てきて辺りをキョロキョロするのが見えた。彼は前傾姿勢で両手を体の前でまっすぐ伸ばしてブラブラし、頭が左右に向けられた。秘書は別れに手を振ると木々の間を抜け、まもなく教授と合流するのが見えた。そして二人は活発にというより興奮した様子で話をしながら一緒に家に入っていった。あの老人は鋭く見破っていると思うな。ホームズはホテルの方に歩きながら言った。僕はちょっと会っただけで彼が特に明晰で論理的な頭脳を持っていることにピンときた。もちろんちょっと激高しすぎだが、向こうの目から見ればもし探偵が自分の生活に出現して家族の行動に疑問があれば腹立たしくなる理由もあろうというものだ。ベネット君は居心地の悪い思いをしているだろうな。ホームズは途中で郵便局に立ち寄って電報を一本打った。その夜返事が届いた。彼はそれを私の方に投げた。コマーシャルロードに行ってドーラックと会う。温厚な人物、ボヘミア人、年配、大きな雑貨店を営む。マーサ。マーサは君が出て行った後の人間だ。ホームズが言った。彼は決まりきったことを調べる何でも屋だ。我らの教授がこんなにも密かに手紙をやり取りしているドーラックという男についてちょっと知っておくのは重要なことだ。この男の国籍はプラハ訪問と関係がありそうに思えるな。
関係あることに出会えて嬉しいよ。私は言った。
今はお互いに全く無関係で説明のつかない出来事ばかりに直面しているような気がする。例えば怒ったウルフハウンドとボヘミア訪問とか、それと廊下を夜張ってくる男の間にどんな関係があるというんだ。君の日付に関しては全体の中で最も秘密めいたものだしな。ホームズは微笑んで両手をこすり合わせた。言い忘れたが、私たちは古いホテルの居間でホームズが話していた有名なヴィンテージワインの瓶を置いたテーブルの両側に腰を下ろしていた。ではこれからまず日付について取り上げよう。彼は指先を突き合わせ、まるで授業で生徒に話しかけるような態度で言った。あの素晴らしい青年の日記を見ると7月2日に事件が起きたことがわかる。そしてそれ以降僕の記憶では一つだけ例外があったが、9日間の間隔で起きているようだ。このようにして最後の発作は9月3日の金曜日に起きた。これもその前の8月26日同様、一連の流れの中に収まる。これは偶然の一致を超えている。私は同意するほかなかった。ではこういう暫定的な説を立ててみよう。 9日ごとにこの教授は何か強い薬物を摂取する。それは一時的だが非常に強い有害な効果を示す。彼がもともと持っている暴力的な性格がそれによって激しくなる。彼はプラハに行った時にこの薬を飲むことを覚えた。そして今はロンドン在住のボヘミア人の仲介でそれを調達している。これで全て辻褄が合うじゃないか、ワトソン。しかし犬は、窓の顔は、廊下を這う男は。
まあまあ、まだ始めたばかりだ。次の火曜日までは新しい展開は期待できないに違いない。それまでの間、我々はただベネットと連絡を保ってこの素晴らしい街の快適さを満喫するしかない。
朝になってベネット氏は抜け出して我々に最新の報告を持ってきた。ホームズが想像したように彼はただならぬ時を過ごしていた。私たちが来たことに関与しているとはっきりと責められこそしなかったが、教授の言葉は非常に乱暴で無礼で、何やら腹にすねかえるものがあったようだ。しかし今朝はまた完全に普段通りで、満場の教室でいつもの見事な講義を行った。
妙な発作を除いては、ベネットは言った。
彼は実際私がこれまで知っている時よりも一層活力にあふれて元気です。そしてこれ以上に頭脳明晰だったことはありません。
しかしあれは教授ではありません。あれは絶対に私が知っている人間ではありません。
これから少なくとも1週間は恐れるようなことは何もないと思います、ホームズは答えた。私は忙しい人間ですし、ワトソン博士は面倒を見ている患者がいます。次の火曜日、同じ時刻にこの場所で会うようにしましょう。その次帰るまでにこの事件に何らかの説明ができないということは考えられません。もし完全に決着をつけられないとしてもです。それまでの間、起きたことは欠かさず連絡するようにしてください。
それから数日間、私はホームズとは全然会わなかった。しかし月曜の夜、私は次の日に列車で会おうという短い手紙を受け取った。カムフォードへ向かう途中に彼が私に話したところでは全ては問題なく、教授の家の平穏は乱されなかった。そして教授自身の振る舞いも完全に正常だった。さらにベネット氏が彼がその夜チェッカーズの古い部屋を訪問したとき、我々にこのような報告をした。
彼のロンドンの文通相手から今日連絡がありました。手紙と小さな小包がありました。両方とも私が触らないようにと注意する十字の印が切手の下にありました。それ以外は何もありませんでした。
どうやら確実に判明しそうだな、
彼は険しい顔で言った。
さあベネットさん、僕の考えでは我々は今夜何らかの結論に到達します。もし僕の推理が正しければ、この事件を完全に解明する絶好の機会がやってきます。そうするためには教授を監視下に置いておくことが必要です。だから僕はあなたが寝ずに監視することを提案します。教授があなたの扉の前を通り過ぎる物音を聞いたら彼を邪魔しないでください。その代わり、できる限り見つからないように後をつけてください。ワトソン博士と私は近くにいます。ところで、あなたが話していた小さな箱の鍵はどこにありますか？
教授が懐中時計の鎖につけています。
我々はそれも調査しなければならないと思いますね。最悪でも錠はそれほど頑丈ではないはずです。屋敷には他に体力のある男性はいますか？
マクフェイルという恩者がいます。
どこで寝ているのですか？
厩舎の上です。
彼の助けが必要になるかもしれません。さあ、事態がどのように展開するか分かるまではこれ以上は何もしようがない。さようなら。しかし夜明けまでにお会いすることになると思いますよ。
我々が教授の玄関扉のすぐ向かいにある茂みの間に陣取った頃は夜12時を過ぎていた。よく晴れた夜だったが、肌寒かったので暖かいコートがありがたかった。少し風があり、 雲が半月を時折陰らしながらみるみる空を横切っていった。万一我々に期待や興奮がなく、この奇妙な出来事の連続がおそらくここで決着するというホームズの断言に興味を惹かれていなければ、きっと陰気な張り込みになっただろう。もし9日間周期というのが有効なら、今夜の教授は最悪の状態に違いない、ホームズが言った。事実はこうだ。この奇妙な症状は彼がプラハに行った時から始まった。彼はロンドンにいるボヘミア人の業者と秘密に連絡を取り合っている。この男はおそらくプラハの誰かの代理人だ。そして彼はまさに今日小包を受け取った。全ての点が一つの方向を指している。彼が何を飲んでるか、そして彼がなぜそれを飲んでいるかは我々にはまだわからない。しかしそれが何らかの形でプラハから来ていることは間違いない。彼は9日ごとに服用するという明確な指図のもとにその薬を飲んでいる。僕が最初に注目したのはこの点だった。しかし彼の症状は非常に変わっている。指の関節を見たか？私は見ていないと答えるしかなかった。僕がこれまでの経験で全く見たことがない太く骨張った形状だ。手はいつでも最初に見るものだよ、ワトソン。その後袖口、ズボンの膝、靴だ。非常に奇妙な指関節だ。こいつはただある発展形態によってのみ説明可能だ。提唱したのは、ホームズは話をやめて手で額をピシャリと打った。ああ、ワトソン、なんて僕はバカだったんだ。こいつは一見とても信じられないようだ。しかしそれでも真実に違いない。全ての点が一つの方向を指している。どうやってこの相互関係を見逃すことができたんだ。あの指の関節、どうやってあの指関節を見逃すことができたんだ。それにあの犬、あのツタ、間違いなく僕が夢に描いていた小さな農園に隠居する時が来たな。見ろワトソン、来たぞ。自分の目で確かめるチャンスがあるぞ。玄関扉がゆっくりと開いた。そしてランプの光を背景にプレスベリー教授の背の高い姿が見えた。彼は部屋着を着ていた。戸口に影のように立っている教授は、私たちが最後に見た時のように前かがみになって手をブラブラとしていた。この時彼は前に進んで馬車道に出た。そして途方もない変化が彼に起こった。かがみ込むような姿勢をとると、手と足を地面につけ、あたかも活力と体力を持て余すかのように時々スキップしながら去っていった。彼は家の正面に沿って進み、その後角を曲がった。彼が姿を消すと、ベネットが玄関の扉から抜け出して静かに彼の後を追った。来いワトソン、来い、ホームズが叫んだ。そして私たちはできる限りそっと茂みを横切り、家の向こう側の面を確認できる位置までたどり着いた。そこは半月の光を浴びていた。ツタが絡んだ壁の下にかがみ込んでいる教授の姿がはっきりと見えた。私たちがじっと見ていると、彼は突然信じられない身軽さでそこを登り始めた。枝から枝へ彼は飛び移り、確かな足取りにしっかりした握りで、自分の能力がただ楽しくてしょうがないというように決まった目標もなく登っていた。ガウンを体の両側ではためかせて、彼は月光が照らす壁に大きな黒い四角い斑点となって映り、自分の家の壁に糊で固められた巨大なコウモリのように見えた。まもなく彼はこの遊びに退屈して枝から枝を伝って降り、元のようにしゃがみ込むと、さっき来たように奇妙な方法で這いながら厩舎の方に移動していった。ウルフハウンドはこの時激しく吠えながら表に出ていた。そして彼の主人を実際に目にすると、それまでよりもさらに興奮が高まった。犬は鎖をピンと張り、絶望と怒りに身を震わせていた。教授はわざとちょうど犬が届かないところにしゃがみ込み、ありとあらゆる方法で挑発し始めた。彼は一握りの小石を馬車道から持ってきて犬の顔をめがけて投げつけ、拾ってきた木の枝で突っつき、開けた口のほんの数インチのところで手をパチパチと叩き、あらゆる方法を使ってすでにどうやってもなだめることができなくなっていた犬の怒りをさらに煽ろうとしていた。 私たちのすべての冒険の中でこれ以上奇妙な光景を見たことがあるかわからない。この無表情でまだ威厳を残した人物が怒り狂った犬をもっと怒らせようと刺激しながらカエルのように地面に這いつくばっていた。犬は巧妙に計算された虐待行為によって彼の前で棒立ちになって怒り狂っていた。そしてその瞬間それは起こった。鎖が切れたのではなかった。そうではなく首輪がすっぽりと抜けたのだ。それが首の太いニューハウンドランド犬用の首輪だったためだ。金属が落ちるガチャリという音がした。そして次の瞬間片方は怒りにうなりを上げ、もう一方は恐怖に奇妙な裏声の叫びを上げ、犬と人間は一緒に地面を転がっていた。教授の命は風前の灯火だった。獰猛な犬はしっかりと喉元に食いつき、牙が深々と刺さるまで噛みしめていた。そして我々が彼らのところに到着して両者を引き離すまでに教授は意識を失っていた。犬を離すとき私たちにも危害が及ぶ恐れがあった。しかしベネットが現れて声をかけると大きなウルフハウンドはすぐに落ち着いた。この大騒ぎを聞きつけて厩舎の上の部屋の御者が眠そうだが驚いた様子でやってきた。無理もない、彼は頭を振りながら言った。前にも揉めているのを見たことがある。遅かれ早かれ犬にやられると分かっていましたよ。犬をつなぎ我々は一緒に教授を彼の部屋まで担ぎ上げた。ベネットは医師免許を持っていたので切り裂かれた喉を覆っている私を手助けした。頸動脈に危険なほど近い場所を鋭い歯が通っていた。そして失血はただならなかった。30分で命の危険は去り、私は患者にモルヒネ注射を打った。そして彼は昏睡状態に落ちていった。この時、やっとこの時になって我々は顔を見合わせて状況を認識することができるようになった。第一級の外科医に見せるべきだと思います、私は言った。とんでもない、ダメです、ベネットが叫んだ。現在このスキャンダルは家の者しか知りません。私たちだけなら大丈夫です。しかしもし家から出たら止めようがありません。考えてください、大学での教授の立場を、ヨーロッパの名声を、娘の気持ちを。確かにそうだ、ホームズが言った。この事件を我々の間に留めておくことは十分可能だと思う。そして我々が自由に行動できる今となっては再発を防止することもできるだろう。時計の鎖の鍵を、ベネットさん、マクフェイルが患者を見守って何か変化があれば教えてくれるだろう。教授の謎の箱から何が見つかるか見てみよう。それほど多くのものはなかったが、それで十分だった。空の薬瓶が一つあり、もう一つの瓶はほとんどいっぱいだった。皮下注射器と外国人が書いた判断しにくい手紙が何通かあった。封筒についていた印は秘書が開けないようにと言われていた手紙だったことを示していた。どの手紙も差出人はコマーシャルロードで A ドーラックのサインがあった。内容はプレスベリー教授に新しく薬瓶薬瓶を送った時の送り状や料金を受け取ったという領収書だった。しかし一通だけより教養ある筆跡でオーストリアの切手にプラハの消し印が押された手紙があった。目的の手紙はこれだ、ホームズは封筒を引き裂きながら言った。背景、あなたの表敬訪問以来私はあなたの症例をよく検討してきました。そしてあなたの状況では治療を受けたい特別な理由があるとはいえ、それでも注意を払うように申し上げなければなりません。ある種の危険がないとは言えないという私の研究結果が出ています。類人猿の血清の方が良い可能性があります。ご説明した通り、私は資料が入手できるために国面ラングールを使いました。ラングールはもちろん這って歩き木に登ります。一方類人猿は直立歩行し、あらゆる面で人間に近縁です。この治療方法が早まって露見することができないように、露見することがないようにできる限りの用心をしていただくようにお願いします。 私にはもう一人イギリスの患者がおり、道楽は両方の代理人です。州法の提出をお願いします。警具 H. ローエンスタイン。
ローエンスタイン、
その名前を聞いたとき、私は得体の知れない科学者について書いてあった新聞記事の断片を思い出した。彼は何らかの未知の方法で若返りと不老長寿の秘密に慢心していた。プラハのローエンスタイン、驚くべき強さを与える血性を持っていたローエンスタインは、彼がその出所出生を明かさなかったので職業仲間から相手にされなかった。私は自分が覚えていたことを簡単に説明した。ベネットは本棚から動物学の手引き書を取り出した。
ラングール、
彼は読み上げた。ヒマラヤ山嶺に住む大きな黒面の猿、最大で最も人間に近い木登り猿、いろいろな詳細が書いてある。あなたに感謝します、ホームズさん。このおぞましい事件の根源が突き止められたことは間違いありません。
本当の根源は、ホームズは言った。もちろんあの年齢をわきまえないジョージにある。これが衝動的な教授に望みを叶えるには自分自身を青年に変えることしかないという考えをもたらした。もし人間が自然の上を行こうとすれば、その下に落ちることは避けられない。人間が宿命のまっすぐな道を外れれば、最も高度な知能を持った男でも動物に戻ってしまいかねない。彼は薬瓶を手にして、その中の透明な液体を見つめながらしばらくの間座って、物思いにふけていた。僕がこの男に毒物を流通させた刑事責任を問う手紙を書けば、もうこれ以上心配することはないだろう。しかし再発しないとは限らない。別の人間がもっといい方法を見つけるかもしれない。ここには危険がある。人類に対する非常に差し迫った危険が。考えてみろ、ワトソン。物質的で公職で俗物的な人間が価値のない命を長らえる。崇高な人物はより高いところからの招きを拒んだりはしない。これは非適者生存になるだろう。この世界が下水溜めのようなものにならないことがあろうか。突然無双化が消え、行動の男のホームズが椅子からさっと立ち上がった。これ以上話すことはないと思います、ベネットさん。さまざまな出来事がありましたが、今や大きな状況説明の中にうまく収まるでしょう。犬はもちろん、あなたより早く変化に気づいていました。彼の体臭がそれを確信させたのでしょう。ロイが攻撃したのは教授ではなく猿でした。ロイをからかっていたのが猿そのものだったのと同じです。木登りはあの生物の喜びです。そして気晴らしをしている時に娘の窓まで行ったのはただの偶然だと私は理解しています。ロンドン行きの早朝列車があるワトソン。しかしそれに乗る前にチェッカーズでお茶を飲むくらいの時間はあると思う。
以上、ハウ男っていう題名の話でございました。やっぱシャーロック・ホームズ難しい。噛みまくる。で、ジータレス読み、あ、何分かかったこれ。1時間ぐらいかな。719、覆面の下宿人が短いようなと。マジ？まあまあまあ、ちょっともうちょっといけっかなっていうので1時間ぐらいの選びました。で720、ハウ男、まあ、その字じゃないんですけど。で721、いきなりシャーロック・ホームズは金がねえって聞こえて吹いたと。金がねえっつったんだけど、やっぱダメだわ自分じゃ。 あんま読まねえ方がいいな俺は。で722、忙しい男にのんびりしたヌコってあるよと。ん？忙しい男にのんびりしたヌコ？
よくわかんない。で、723、バトソンに聞かせながら考えるのがお気に入りとか、ホームズ割とうざいなと。てかホームズ自分知らなかったけど、知らないっていうかその読んだことなかったからあれだけど、こいつうぜえなこれな。ホームズ結構なんだろう、ホームズはこいつあれだね、思ったよりうざキャラなんだねこれ。なんかなんだろう、すげえ頭が切れる、ちょっとお前頭切れるけどさ、ちょっとお前嫌なやつだなっていう感じのなんか感じだね。もっとなんかなんだろう、もう頭も良くてなんかその辺もっていうあれだけど、なんかちょっと違うんだっていう感じがした、あのこの前と今回の読んで、うん。で、724、初めて生でおっちゃんの放送に出会えたと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずアザース。で、725、うなずく相手がいないと喋りにくいんだろうな。伊集院も構成作家の渡辺君がいないとあれだけ、今日に乗って、喋れないんじゃないだろうかと。まあ、構成渡辺いないとね、あのコンビだからこそなんじゃないの。てか、あの笑いがずるいし、構成渡辺の。うん、で、726、今日は怪談読まないのと。一応最初に階段なのかな、一応コアバナに入ってるやつは読みましたが。で、727、俺は解けたねと。教授はその婚約者連れ込んでお楽しみしてたけど、こいつに気づかれたんでなんか言い訳しに行こうとしたんだけど、股間が5人5人で恥ずかしかったから四つん這いできて罵って立ち去ったんだよと。不正解。で、728、俺の見解は、教授はすでに長年犬といい関係を持っていた。そこに人間のメスが割り込んできて犬がおこ。犬の機嫌を取るために教授は腰が立たなくなるほど頑張ってと。どうしてそういう見解なんだよ。うん、で、729、四つん這いになったら婚姻していただけるんですねと。よくわかんないんだけど、そうじゃないと思ったけど。730、眠れない時におっちゃんの声がギリギリ聞き取れないくらいの音量で再生するとよく寝れますと。もう聞き取れてねえよそれも。聞き取れないから何回でも楽しめておすすめですと。もうそれ聞いてねえじゃんそれ。まあいいんだけど、聞き取れないくらいの音量でって書いてある。聞き取れないくらいの音量で再生するとよく眠れますっていうのは、なんだろう、遠くでボーっていうその低い音が鳴ってりゃいいだけじゃんそれ。それなんか環境音とかでいいんじゃねえのそれ。ああ。なんか低い音でボーってなってんのが遠くで聞こえるぐらいの音量っていうか、音を流しながら寝てればいいんじゃねえの。別に俺の配信関係ないって感じがする。で、731、おっちゃん、ホームズはうざいだけじゃないよ。役中のジャンキーだからと。え、そうなのこれ、ホームズって。当時は合法っていうか、特にあれだったけど、今だと、薬になるものをなんか、摂取してたの。摂取っていうか、うん、打ってたの。で、732、イギリス人の実相を知ってるとホームズのうざさにもうなずけるかもと。あ、そうなんだ。結構プライド高いって感じなのかな。うん。で、なんだろう、なんか全部言わないで、ちょっま、今いいとこまで行ってっけどまだ言えねえけどみたいな。でもう俺分かっちゃってっけどもうちょっと待ってよっていう感じの。俺ちゃん分かっちゃってんだけどっていう。で、733、師匠シリーズの師匠に近いかなと。ああ、まあ、師匠ももう、まあ、助手的なその意味合いで、そのウニさんとかね、そういうところを、もうお前分かんねえのみたいな。こんなの分かんねえのみたいなね、感じで、俺ちゃん分かっちゃってんですけど的なあれなんだよ。で、734、でも大抵の探偵物に出てくる探偵役って自分だけは分かってる、そして犯人を追い詰めていくって工程がすごくうざいの多いよと。そうか。でもそうだよね、変な話ですけど、話そのこういうもので
途中途中で答え言っちゃったら話にならないしね、何これはねって、説明しちゃう人がもしいたとしたら最後にまとめて言わなきゃいけないから、やっぱり俺はもうほとんど分かってるけど、もうちょっと あとちょっと確認していこうだからみたいな風にしないと、で最後に揃ったわみたいなやつで 俺ちゃん完全分かったわっていう風にしないと成り立たないっていうのもあるかもしれないけどね。いちいちそれは何なんですかホームズさんで聞かれた時にこれはねっつっていちいち言うと、なんだろう、もうなんつうの、手柄があんまり出てこなくなっちゃう。ねえ、でみんなある程度分かってるから変な動きもしちゃうかもしれないし、それを元にね、だからまあ言わない方がいいっちゃいいのかもしれないけど、最後までギリギリまでで、735は、あ、俺も聞き取れないくらい、1から3くらいの音量っていうのはまあ再生ソフトによって違うから何とも言えないけど、で流しながら寝てたことあると。もう聞き取れてねえよ。もういいんだけどいいんだけど別に、基本的になんかそういうもんだと思ってるから自分もなんか無音じゃないけどちょっと流してたいみたいなやつで聞くっていう、だから内容とかよりもただこいつが喋ってるなんか音量とかそういう感じがなんかいいみたいな、で736、そうか、 F 分の1の揺らぎだと。それともなんかちょっと違う感じがするけど、 F 分の1の揺らぎって森本レオとかから出てる声の波動でしょ波動っていうか、そういうなんか人をリラックスさせるなんかがあるらしいですけどまあまあまあ、なんかものすごい何人に一人か忘れたけどすごいあれなんでしょ。で737、意外と聞こえてそれに集中しようとしてるとスーッと寝ているというと、まあ、まあまあありがたいです。とにかく聞いてもらえるだけでありがたいですからね、はい、というわけで聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はこんな辺で終わりにしたいと思いますちょっとですね、まあやるかやらないかは置いといてですね、そうなんだ、ちょっと企画前にちょっとねそういう話をしててね、本当にこれできんのこれっていうのでちょっとまあ考えてた、まあツイッターでもつぶやいたことなんですけども、まあ、それについてちょっとね皆さんにも聞いてみたいと、これどうこれできると思うっていうのでちょっとやりたいと思うんで、今日はもう時間あんまないんでやんないですけど、まあちょっとそのニコ生とかを使ってなんかできたらと。あ、BL じゃないですね。BL の話じゃなくて、BL の話は別にやろうと思ったらできるなとは思ってるんですけど、そうじゃなくてね。うん。というわけで、まあこの辺で終わりにしましょう。まあ今日の録音ファイルはまたアップします。アップしますって、俺がアップするんじゃないんですけど、アップしていただくので、アップされたら、また、落として聞いていただけたらありがたい、まあ、聞かなくても聞けるかどうかぐらいの音量で、流しながら寝てても構わないんですけど、まあ、とりあえず、もしよかったらということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。